令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴはシシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
はい、クレイジーアグリジャパン始まります。いやー、すいません、なかなか、毎週毎週週に1回は更新を心がけているんですけども、なかなかね、私も一人やってるんでネタが尽きてきております。クレイジーアグリジャパンの方ではですね、いろんな170回近い回になってまして、いろんな回、人それぞれ好みがありまして、いろんな方からですね、こんな番組やってくれ、あんな番組やってくれと言われまして、私も何をやろうか何をやろうかと思ってるうちに日が過ぎてしまってね、まあ農作業の方もだんだん植え付けとかね、農繁期に入ってしまって、あ、なかなか難しいところでございます。でハンドルネーム牛屋さんからですね、DM の方が届いておりまして、そちらを読み上げてみたいと思います。いつもクレイジーアグリジャ牛屋さんですね、ハンドルネーム牛屋さんです。いつもクレイジーアグリジャパンを拝聴しています。ありがとうございます。お便りとして DM を送りいたします。先般、緑の食料システム戦略に掲げられた有機農業面積拡大について議論されていた回をお聞きしました。ありがとうございます。それ以降、杉菜といくらでも勝手に、繁茂する植物の利用法はないかとにわかながら考えておりました。先日たまたま図書館を訪れた際に手に取った本に、自然農薬の作り方という主題の本がありました。そこでは化学肥料や農薬を減らす、使わないために自分で植物を射出したエキスを作る方法が載っており、原料として毒ダミ、クマザサ、大箱、基本エキス、杉菜、抗菌エキス、ヨモギ、唐辛子、殺虫、イヒエキスなどが紹介されておりました。その他、杉、ヒノキ、ニンニク、各種野菜の発酵液など、これら繁殖力の高い草を有機的に栽培管理し、エキスを抽出し、野菜のための漢方薬、本書引用の言葉ですが、として有機農家へ販売するなんてビジネスはあってもいいのかなと思いました。自分ではやろうと思いませんが、ただこの方法なら耕作を放棄地で適当に生やして射出し、エキスを直売所で販売して家庭菜園に使ってもらえるかもしれませんし、勝機はなきにしもあらずかなと。難しいのは、その繁殖力が故に制御ができない可能性があるということ。その後他の作物に転用するとなると、駆除にあたって相当な労力が必要になるということは考えられますね。非農業者の浅はかなざれ言ではございますが、先般のペットフード案に乗っかるつもりで一つ案を出させていただき、提出させていただきたいと思います。付け加えてですが、方言大会議のアーカイブの方も楽しませていただきました。栃木県北の、秘境に住んでおますが、偶然にも言葉が似ているようで何とも言えない親しみを感じました。以上、長文失礼いたしましたと牛屋さんからいただいております。これに関して言うとですね、確かに、そういったものは売れると思います。現に小野ラジオの高さんなんていうのは、有機農家向けの梅土とかですね、堆肥などを作って、それをノウハウを教えたりですね、またそのもの自体を販売したりして、堆肥というか土ですよね、土というかそういう有機農業でも使えるポットの育苗に使える土とか販売してるんですよね。そういう商機もありますし、また、SDGs がこれから浸透していくにあたってはとても大事なものになってくるのかと思うんですが、一つそれが科学的に分析されていないものだと、毒なの液なのかは別としてね、最低限毒なのかどうなのかだけ、土壌に影響ないかどうかなのかだけは持っておかないと、後々取り返しがつかなくなるんじゃないかなと。入れたものをなかなか浄化する、取り出すというのが一番難しいことですので、そこら辺をクリアすれば、その怪しい射出エキスがですね、直売所とかで売れるかもしれません。ただね、法律があったり、肥料として売るんだったら肥料取締法が関わってくるだろうし、農薬として売るならもちろん農薬取締法が関わってくる。でまた薬効を謳ってしまうと、まあなんて言ったらいいのか、今度はそれは表示景品表じゃなくて、その薬事法になってくるのかもしれません。なので、そういったものを売る、私的にはね、その分からないから 分からないからって使ってるのは、私は消費者に対するなんていうのかな、ひどい、それはちょっとひどいかなと。それなら分かってる化学農薬と言われているものでも分かっているものを使うべきではないのかなと思います。なぜなら分からないものの方が後々分からないっていうのは、そっちの方が私はリスクだと思っています。微生物の力を信じている人には分からないのになぜ使うのかっていうのを疑問をいつも呈しています。別に益にならないなら構わないです。ただ毒になるかもしれないっていう可能性の方もリスクとして考えないと。じゃあゆくゆくもし、ね、自分が体にいいと思っていて、わけのわからない微生物やですよ、そういう酵素が実は後になったら農薬よりリスクの高いものだったって言った時に、それを自分だけならいいんですが、お子さんとかですね、周りにそれを強制する人もいるわけで、そういった場合に私はちょっと周りへの影響を考えた時に、そっちは不誠実じゃないのかなと思うわけでございます。牛屋さん、お手紙ありがとうございます。私もね、緑の農業システムのその戦略とかね、思ったんですけども、何をねみんなやろうとしてるのか、まあ補助金を引っ張るためのね農水省のポーズなのか分かりませんけども、まあ放っておけばね、だからその農地の記録だけをしておけば、どっちにしろ耕作放棄地がそのまま有機農地で使えるようになるので、そこの記録だけをしておけばね、まためんどくさいことになるので、耕作放棄地を記録しておけばそのまま有機農地として使えるので、あとは捨て作りでも飼料米でも飼料作物だろうがペットフードの作物だろうがやっていけば、結局お米の需要というのは減っていくので、そうすれば作付けも減っていく。ただ補助金で今みたいに飼料米で維持していくんであれば、それをそのまま人の食べるものではなければある程度規格も落とせるし、規格が落とせるなら収穫でももっと大きかった機械が使える、穀物以外でですね、野菜でも大豆でもいいんですが、使えるようになれば私はもっともっと有機農地というのは簡単に増えていく、作ってるものがね、人が食べるものに限らなければですね、もっと増えていくんじゃないのかなと思っています。またね、その化学肥料や農薬がそのダメだと言うんであれば、その堆肥代わりになるものをね、例えば耕作放棄してやって、ちょっと条件不利地だけど毎回その山が近くて雨が降ると水が流れ込んできて、化学肥料を使わなくてもある程度の地力が維持されるようなところからですね、何かそういうものをなんか持ってきて、そこでなんか飼料作物を作って、それを他の痩せた土地に返すとかねっていうんであれば、また新しい可能性が生まれるんじゃないかなと、この間ツイッターで私が少しバズったのが、その無肥料の人を言うわけじゃないんですが、ただ無肥料というね、何で補充しているのかと、まあ雨で補充するという人もいたんですけど、それでも持ち出している量の方が多いわけで、その持ち出している量が多い中で、そのもっと補充されているもの、例えばこんな風にできてますよって言った方がね、もっと果樹園の農地だったら地力はね、昔施肥されてた頃の地力で残ってたりとか、あとは河川敷でねやられてる方だったら、たまに大雨とか冠水洪水みたいなのがあって、ある程度その水が冠水してね、それで補充されてるだとか、大都市郊外の水を使ってる方だったら、そういう生活雑排水の窒素リン酸カリが入ってるのかもしれないかとか、俺はそっちの方がリスクだと思う。リスクというか不誠実だと。何が入ってるか分かんないけど育ってますよって、俺はそっちの方が怖いなと。もともと何も周りに家がなくて都市もなくて、ただ普通に山のもので作ってるっていうんであれば、俺はなんか地力がねそれで循環してんだなと思うんですけども、大都市近郊の川とかで作ってたら、俺はそれはそれです、肥料なしですやってますって言ったら、俺は何か違うものが入ってんじゃないのって、俺の性格なんでね疑ってしまう。だって何が、だって本当に肥料やらないと育たないっていうことを我々専門農家は実体験として分かってるわけですよ。肥料撒いてる畑でさえ、ちょっと端っこの方肥料足んなかったなっていうところは、やっぱりそこだけ一段丈が短かったりとかね、物が小さかったりするのを現実として見てるわけですよね。だから無肥料でちゃんとやってて、もう俺は無肥料無農薬でやってるんだとは分かりますと。で、一旦は他の人より単種半分だって言ってる方も知り合いにいるので、そういった方は別に構わないわけですよ。で、草をねそのまますき込むっていうのも分かるんですけども、そこをもうちょっと深く考えていくと、その草というのはもともと生えてたもので、結局タコ足じゃないけども持ち出す方が多いわけで、草だけ草をすき込んだとしてもね、補充はしきれないはずなんですよね。だから何かが 例えば無肥料無農薬でやってる田んぼの方だったら、じゃあ水で何かミネラル分を補給してるとか、微量要素を補給してる、どっからか窒素リン酸カリが補充されてるとか、まあどっかの量素は足りなくなってるけど、あの葉っぱの色はちょっと薄くなってるけども、実はあのNPK のどれかが不足しててもあの食べられるものができるっていうんであれば、別にそれはそれで構わないんだけども、何かね、そう説明するときに何かこう分かってないからとか、循環がとかいうのは分かるんですけど、もうちょっと説明できるようにした方が俺的には消費者も納得して、もうちょっとねその理想とするなんていうのかな、循環型農業っていうのが広まっていくんじゃないのかなと思います。上からね180度あなたの考えを変わらなければダメですとかっていうんじゃなくて、それでは話にならないので、考え方を変えさせるようなね、ファクトを持ってきてもらわないと、うーんってなっちゃうわけですよね。ということですので、クレジーアグリジャパンとしてはこういうスタンスでやっております。おかげさまでね、お昼の方は、なかなかみんなリツイートといいねが多いみたいで、香ばしい人もいますし、何ですか、ネットワークビジネスに偏ってるような自然農薬の農業の方もいらっしゃいますので、本当に農業って面白い人がいっぱいいるなと思った感じでございます。なかなかね、その私もね、観光の方が最高っていうつもりはないんですけども、やはりそこはあの食料供給という責任というものが農家にはありますので、そういったところと折り合いをつけてね、富裕層がその消費者に余裕ができた部分で狙っていくっていうのも、私はあのオーガニックの方の視野っていうのは大変面白いと思ってます。これからね、拡充していくのかもしれないし、補助金を出していくのかもしれないし、私としてはね、安くね提供できれば一番いいかなと思ってます。なかなかね、やはり代替できるっていう農法をね、見つけるっていうのがなかなか難しいんですけども、安定供給という観点からはね、難しい。あとね、先日農薬メーカー、原体メーカーの方にね、お食事する機会があって、そういう方といろいろ話したんですけど、クレジアグリジャパンを聞いてくださってね、なんかそのどういう風に使ったら自分でも気づいてないシステムの使い方をクレジアグリジャパンで、何かの相手の担任なされてるって方もいらっしゃるので、まあ、こんなつぶやきがそういったところに届いて、まあ、私もこの番組やっててよかったなと思ったんですけども、そういったところで日本農業が動くかどうかは分からないけども、なかなかね、いろいろ農業界も今作業管理や日誌のところで動いてるところもありますので、ザルビオとかね、アグミルとか、いろんなサービスができてきたっていうのは、日本の人口の 1% しかいない農業人口の中でシステムができるっていうのは本当に楽しいかなと思います。ただ一つ私が懸念しているのは、会計システムのようにね、門戸が最初のうちからもう高い料金設定で、なってしまうのが一番怖い。やっぱり利用者が少ないからね、一軒一軒から取る課金がでかくなってしまうっていうのが私はちょっと懸念しているところですけども、まあ、それを使ってお金を儲けられるとかね、自分の余暇時間が増えるとかっていうんであれば全然構わないんですけども、やはり最初はね、農業者、専業じゃなくても兼業でも使えるようなシステム、軽いシステムっていうのがようやく出てきたので、アグミルとかね、面白いで、大規模農家だとザルビオの AI を使ってみるのも面白いんじゃないかなと思っております。あとはお知らせとしては、ザルビオの方のモニター枠がまだ残っておりますので、営農日誌をね、この機会に書いてみたりとか、いろんな機能を使ってみてね、どんどん自分の使いやすいように、運営の方にね、今ならまっさらな状態ですから、やってみてください。ではクレイジーアグリジャパン、今日もね、こんな感じで、あとガス屋と会いたい人はクレイジーアグリジャパンのクラブがクラブハウス内にあって、毎日部屋が立ってますので、そちらの方もぜひ覗いてみてください。クレイジーアグリジャパンのガス屋でした。それではまた次の機会に。 See you next time. Goodbye.
燻製とは美味しい、燻製とは楽しい、燻製とは難しくない。燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵など、ベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。
お問い合わせはベアーズスモークハウス1@gmail.com、 1は数字の1でお願いします。ツイッターは@ベアーズスモークハウスまで。
お待ちしております。